僕はそっとコンペイトの歌を閉ざした。ねむこさんと心が一つになっているような錯覚があった。僕は思わず、あなたが僕のコンペイトだったらと囁いてしまってから、自分の言葉にびっくりして顔を上げた。けれどもねむこさんは、さっきまでは確かにすぐ近くにぬくもりが伝わってきたはずなのに、もう僕の隣から消えてしまっていたのである。ただあの子の座ったはずのベンチには、一枚のイチョウの葉っぱが色づいてひらひらと風に合わせて踊っているばかりであった。胸が冷たくなって立ち上がった。二、三度名前を呼んでみたけれど、まるで噴水の響きにかき消されるみたいにして、後ろの樹木に吸い込まれるみたいにして、あたりはしんと静まり返ってしまうのであった。童話をカバンに突っ込むと、僕は全力で走り出した。ねむこさん。自分の声がびっくりするくらい悲鳴のように聞こえた。大切な人のシルエットを追い求めるみたいに、僕は街灯の下を駆け抜けた。噴水広場を離れて、膝のあたりを戯れる暖色ランプの脇を、芝生やお花畑の庭園を、それから子供たちの遊ぶはずのジャングルジムや砂場やら、その向こうにある詩人の記念碑までも探し回った。けれども、ねむこさんの面影はどこかに消えてしまって、見つけることは決してできなかったのである。友達になってくれるかと思ったねむこさん。僕に微笑んでくれたねむこさん。一緒に星を見上げたねむこさん。僕は幼い頃、母さんのシルエットを見失って、迷子になって泣き出した時のことを思い出した。また遠くから噴水がひとしきり高まってくる。空へ突き抜けるほどの柱となって、すっくとライトに照らし出された。その彼方には星がきらめいている。雲はもうどこかへ立ち去ってしまった。星明かりに負けないようにペガサス座の四角形が天を駆け抜ける。それから、あれは木星だろうか。星座に混ぜてもらえない一等星が、はぐれにまばゆい光を放っていた。僕はあの星のように一人っきりで、自信を持って生きていかなければならない。コンペイトなんかなくたって、きびきび歩いていかなければならない。そう思うと、涙が出そうなくらいつらかった。せめてねむこさんが、あの物語みたいに、ほんのわずかの間でも、僕のそばにいて、僕を支えてくれていたら。ぼんやり手すりにもたれて、噴水を眺めていると、細くて丸い顔をした公園時計が、照明の中に、もうすぐ8時を告げようとしていた。もう公園も閉鎖の時間だ。僕は今は警備員とさえ話したくないほどの人見知りになっていたから、少しずつ喧騒が響いてくるのに任せて、鉄門のところをそっとくぐり抜けた。途端にヘッドライトの波がまぶしく車道にあふれかえる。僕は歩道を学校側へとぼとぼ歩き始めた。あるいはねむこさんも、一足先に、ここを家路へと向かったのだろうか。それならせめて、一声かけてくれたっていいのに。学校の前を通ると、職員室のランプはもう下ろされていた。校門が閉ざされている。担任が鍵を閉めていったに違いない。 もう残っている者など誰もいないのだろう。自分だけが校門の前に立ち尽くして黒ずんだ校舎を眺めているばかりだった。乗り越えて侵入したって始まらない。僕は歩行者用の押しボタンに手を触れて、ヘッドライトを総勢に押しとどめて、横断歩道を渡り切った。それから、車道に沿って数分くらい、あの狭い路地へと折れ曲がる。それは、夕暮れに本屋に向かった、いつもの裏通りであった。自転車とすれ違ったあの草むらでは、まだ虫たちの合奏が続いていた。ここは奥にヨシ原が続いているから、ヨシキリが鳴き誇る季節には学校で野鳥観察を行ったこともある。初夏を告げる頃にはカワズが歌い出す。冬でさえ小さな鳥たちの鳴き声が昼間から響いてくることがよくあった。僕はまた小石を拾って投げ込んでみる。虫の音がそれにつられて小さくなる。ガサガサと枯葉の音がするから、その奥の方をじっと眺めてみる。けれども暗くてよくわからない。あるいはどこかにコンペイトーが転がっていやしないだろうか。そんなバカなことを考えながら仰向くと、まばゆい光を放つあの惑星が静かに秋を照らしているようにも思われた。ああ、ねむこさんは今頃どこを歩いているのだろう。みんなどうして僕の周りから消えてしまうのだろう。取り留めもなくまた歩き出すと、道は二つになって分かれている。一方は斜めに下って、一方は書店の明かりが道端を飾っている。今さら立ち寄る気にもなれなかったから、とぼとぼと坂を下り始めた。早く家に帰って、ベッドにでも潜り込みたい気持ちでいっぱいだったのだ。勢いでわざと靴音を高くしながら、坂道を下り切ったあたりから、少しずつ家並みがまばらになってくる。ところどころにすすきのが見え始める。電信柱の間隔を空けて、ぽつりぽつりと、白だか黄色だかわからなくなったような蛍光灯が、切れたり点滅したりしながらも、草の細く照らし出している。刈り取られた田んぼの、束ねられた三角形を味気なく映すこともあった。一つの街灯をくぐり抜けるとき、僕はケンタウル祭の夜を真似してこんなことを考えてみる。僕は立派な機関車だ。ここは勾配だから早いぞ。僕は今その伝統を通り越す。そうら、今度は僕の影帽子はコンパスだ。あんなにくるっと回って、前の方へ来た。ジョバンニを真似しながら、大股で追い越してみると、影帽子は、そんな夢みたいな元気のあるものには思えなくって、味気なく、僕を追い抜くばかり、わびしい思いが胸に広がってきた。それにしても、ねむこさんはどこへ消えたろう。話がつまらなくて、うちに帰ってしまったのだろうか。あんなに楽しそうに話しかけてくれたのは、彼女なりの上辺の優しさで、本当は僕なんかどうでもよかったのだろうか。いつしか日頃の自分に戻ってしまった僕は、誰も信じられなくなって反問した。靴音だけは心が沈んでいても、リズムを保ってくれるのは不思議だ。寂しさを紛らわせようとして、小石を蹴飛ばすと、 向こうの電信柱でカチンと音を立てる。路地へは戻ってこなかった。また別のを蹴飛ばしてみる。今度は草むらにガサリと消えてしまった。なんだか余計に寂しさがこみ上げてくる。わざと大きな息をして見上げると、ちょうど青白い流れ星が願いを3回でも唱えられるほどの長いゆっくりとした軌道でスーッと夜空を横切っていった。光は大地まで向かうみたいに水平線の森高林のシルエットの中に消えてしまったのである。ああ、あんな流れ星が地表に打ちつけられた時、星のかけらの一粒くらい僕のためにどこかに転がってはいないだろうか。ねむこさんもあの流れ星を今帰り道で眺めたのだろうか。さっき流れ星が消える前にあなたのことをお祈りすればよかった。ある草むらの奥に3つの雑木が控えているのを見つけて、僕は何気なく立ち止まった。何か奥の方が霞がかったほのかさでぼんやり光っているような気がしたのである。まるで押し入れの奥に浮かび上がったあの光、もしかしたら。慌てて道をそれると、いきなり草むらに踏み込んだ。枯れ草がガサガサ音を立てる。すると次第にルールールルと不思議な鳴き声が響いてきた。ああ、これは簡単な鳴き声だ。昔父さんから教わったことがある。この辺りは簡単の縄張りなのだろうか。僕が進むに従って声は周囲へと逃れていく。ぼんやりした霞が次第に明るくなってくる。それから枯れ草の合間にちらりと光る粒さえ見えた気がした。間違いない。僕は嬉しくなって奥へ奥へと踏み込んだ。ぬかるみで靴が泥にまみれても気にならなかった。あの日の押し入れの情熱でひたむきに幹を目指したのであった。樹木の周りまで来ると急に草陰がまばらになった。イガイガがいっぱい転がっている。どうやら栗の木だったらしい。そしてやっぱりそこにはあの小さな小さな光の粒がもう何十も何百も、まるでコンペイトーくらいの大きさでもって、そして互いの色彩を避けるみたいにして灯しを連ねているのだった。ホタルの真似をした黄緑色やシリウスみたいな青白やアルデバランのオレンジ色の光やら、太陽光を解析したプリズムのそれぞれをまんべんなく彩りに放ったみたいにして、僕の足元に細かく細かく栗の木にあたって粉砕されでもしたかのように散らばっているのであった。ああ、夢じゃなかったんだ。コンペイトーの歌は本当にあったんだ。祈りたいような気持ちになって、踏みつけないように気をつけながら、僕はそっと地べたにしゃがみ込んだ。指先でその一つをつまんでみる。すると、あの童話に描かれたみたいに、ふにふにとしたグミのような弾力があって、ちょっといびつにしてみるたびに、色彩を変更させているのであった。手のひらに転がしてみると、温かさが心まで広がってくる。ああ、この気持ちだ。幼い頃に夢で見た、あのコンペイトーのぬくもりだ。まるで 最愛の人と触れ合っているような安らぎが胸の奥まで染み込んでくる。誰かを抱きしめたみたいな、誰かに抱きしめられたみたいな、優しさで心がいっぱいになった。しばらくは目をつむって、それを胸に当ててうずくまっていた。その場で泣き崩れかねないくらい、僕は一人ぼっちの荒野をずっと歩き続けてきたのだった。コンペイトーは自分一人のものではないのだから、僕はその中からたった三つだけ、夢の中で選び取ったあの色をそっと右手に握りしめた。赤と黄緑と、それからブルーと。また簡単がにぎやかに泣きしきる。僕は近くにあった小さな岩に腰をかけると、ちょっと空を仰ぎ見た。さっきの流れ星がここに落ちたのだろうか、それでたくさんの蛍火が生まれたのだろうか、それともねむこさんが星を降らせてくれたのだろうか。僕の考えはますます取り留めもなくなってきた。それでいて幸せな気分だった。手のひらをそっと開くと、三つの灯火が手の中でダンスでも踊るみたいにして転がっている。安心したみたいになって、僕はあのコンペイトーの歌を口ずさんでみた。探そう探そうあの光、お祈りしよう幸せを、手のひら握れば暖かく、願いを叶えてくれるでしょう。もしも願いを叶えてくれるなら、僕にもたった一人でいい、思いの丈をすべて受け止めてくれる最愛の人をお与えください。いや、そうではない。嘘を祈ってはいけないんだ。本当の願いを託さなければ。僕はコンペイトーをそっと握りしめて、それからそっとささやいた。どうかねむこさん、あなただけがたった一人の大切な大切な宝物、僕の本当の友達に、そして本当の恋人になってくれたなら、今はただそれだけが精一杯の願いなのです。そんな子供じみた祈りをコンペイトーに向かってつぶやいてみた。するとコンペイトーはまるでそれに答えようとでもするみたいに、いよいよ灯火を軽やかにして、それぞれに輝き勝ってみせるのだった。しかし、僕はそれを眺めているうちに、だんだん意識が朦朧としてくるのを感じた。うっすらと心に霧がかかってくるようで、何かを考えようとしてもうまくまとまらない。なんだか風景が少しずつ色彩を忘れていくようで心もとなかった。簡単の響きが水の中にこもるように遠ざかっていく。そうしてようやく僕は悟ったのである。ああ、そうだった。こんなコンペイトーの話があるわけがない。ここは現実の世界ではなかったんだ。ここは夢の内側の世界に違いない。けれども、一体どこから夢に紛れ込んだのだろう。どんなに考えても思い出せない。微積の問題を解いて、救急車が走り抜けて、学校を出て、本屋へ向かって、それから児童書を発見して、教室で阻害されて、公園でねむこさんに会って、でも、それらはみんな夢で、ねむこさんもやっぱり幻で、 僕に声なんかかけてはくれなかったのだろうか。そうしてこの金平糖も、大切な人が佇んでくれているような安心感も、心に染み渡るようなぬくもりも、みんなみんな消えてなくなって、僕はある朝のどこかに放り出されるみたいにして、悲しく目覚めるのだろうか。そんなのは嫌だ。どうか、夢から覚めてもこの光だけは、僕から奪い取らないでください。記憶が途切れないように、瞳をパチパチさせてみると、金平糖の輝きが、なんだか滲んで見える。こんな小さな幸せくらい、僕に残してくれて、何がいけないだろう。いつの間にか、頬からは、熱い涙が、とめどなく流れていた。光は、次第にぼやけてくる。三つの色彩を、水彩絵の具みたいにしてにじませながら、目の前に近づけながら、僕はいつまでも泣いていた。もう、夜空の星も、たくさんの地上のきらめきも、みんな、夜霧に包み込まれてしまったようで、ただ最後に残された金平糖だけが、三つの色を白濁に修練させながら、ついには一つのぼんやりとした煙みたいになって、それもやがて見えなくなってしまうと、ついにあたりは暗闇に閉ざされてしまった。僕はもうその金平糖をぎゅっと握りしめながら、その粒の感触だけを頼りにして、わーわーと子供のように泣き崩れてしまったのであった。